井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、
はい、
今日も行きたいと思いますが、
はい、
たまには質問から行きましょうか。
そうですね。
なんかありますか？
いや、特にはないです。大丈夫ですよ。
前回はね、フォースタンス、ね、から学ぶ組織マネジメント話しましたけども、はい、今日はですね、ただすごくシンプルな質問なので、
はいはい、
もうじゃあいきなりタイトルをお渡ししたいなと思いますけれども、
はいはい、
組織のエネルギーが高まるためにはというご質問というかタイトルをいただいておりますので、ちょっとこれについてやりましょうか。
はい、これ
組織のエネルギーね。
うん、まあ、組織って人によって構成されているので、やっぱり、一人一人のエネルギーがより高まることっていうのは当たり前だし、
うん、
で、よく言うね、1たす1が2じゃなくて3や4になるのがいいよねっていうことだと思うんですよね。で、まあ、組織のエネルギーって、今の文脈で言うとね、やっぱり参加してる人たちが、モチベーション高くやる気になれている状態をどう作られているか、よしやったろうじゃないかっていうことが、どれだけ参加している人たちが思えるかどうかっていうことに、平たくするとそこに落ち着くんじゃないかなと思うんですね。
はいはい、
うん、でもじゃあどうしたらっていう話で、
うん、
まあ、これ組織論の中でいうとたくさんのいろんな方も語ってるし、
うん、
やっぱりその通りだと思うことは、やっぱり組織が向かってる方向を目的みたいなのが、それぞれ参加してる人が納得して同意してるかっていうのはまず大きなポイントでしょうねと。
共通の方向性に対しての、うん、みんなの腹落としってことですね。
そうで、やっぱりそれがだから、まあ、ラグビーの言葉はね、本当に典型的に表してるよねっていう、ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンっていう、
うんうん、
で、まあ、一人は全体のために、全体は一つの目的のためにみたいな意味らしいですが、やっぱそういう集中するみんなの気持ちとか意識がフォーカスする部分っていうのを、
はい、
より明確にここだとか、手応えを感じてるときっていうのは、ある意味エネルギーが高まってる状態なんじゃないかな。で、合わせこの間の前回のそのフォースタンス理論じゃないけど、やっぱり自分らしさが生かされてるかっていうのもすごく大事なポイントだと思うんですよ。
あ、
うん、だから、うん、じゃあ自分らしさって何よって言った時に、やっぱこう前回のような特性っていう部分と、あと、まあ、価値観っていうのが大きくあって、特に価値観ベースは非常に大きな要素なんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりこう自分っていうものの自分らしさに合わない仕事ではエネルギーは高まらないのは、もう皆さん当然わかると思うん
です。そうですね。
これね、ちょっと話ずれちゃうんだけど、前々回ぐらいにもちょっと触れましたけど、
はい、
年末に、かつて私が所属したね、制作部の人間たちがガーッと集まって、
で、まあ、うん、一世を風靡したアーティスト時代の裏舞台たちの仲間たちですね。やっぱ
当時やっぱ CD がガンガン売れていた時代で、
うんうん、
っていうような時代でした。で、とてもいい音楽ビジネス人生としてはいい時代だったと思うんですね、
うん、
でそういう人たちが集まった時にやっぱすごく賑やかなんですよ。
ああ、まさにエネルギー高い組織だったわけですね。
うん、高いんですよ、未だに、ね。
じゃなかったら、未だに、何年越しですか？ 2、30名集まったんですよね。
そう。20人今日集まって、あれが集まったの、ね、何年だろうな。 15、6年前じゃないかな。
いや、当時の15、6年前の仲間が一堂に返すって、相当当時高かったエネルギーの組織なんだろうなっていうのか、そこでも感じますね。そうです
ね。だから僕の年齢、その集まった人たちの、集まった人たちの世代、時代っていうのは、遡ること、もっとだよね。20年以上。
ああ、前。
もう、下手すれば、30年近く前なん
で。ああ、じゃあ2000年より前か前後とかその辺ってことですか。
2000年より前。
あ、じゃあ1900年代の。
うん、90年代って言われる時代ですね。
はいはい。で、まあ、その辺でいくと、アーティスト名がちょっと出てきそうな感じですね。あの辺ですね、みたいなね。
そうそうそう。で、まあ、何が言いたいかっていうと、じゃあ何だったんだろうかなって、集まった人間でワイワイワイワイ話してると、やっぱりね、全員ね、勝手に楽しんでたんだよね。
勝手にそれぞれが楽しんでた。
なんかね、組織のいや、もちろんあるのよ、大きな意味では目的はね、そのヒット作りとか、そういうのはあるし、好きな音楽だからこそやってられるとかってあるんだけど、
はいはい、
なんていうのかな、自分らしくというよりも自分勝手にって言ってぐらいに非常に自分流で全員やってたんだなっていうのを改めて感じたんですよ。
方向は一緒だがそれぞれが自分流ってことですか。
そう。
はあはあ、
でそれが許されていたんだなって感じがね、よく分かって、でなんでそんな話したかというと、例えば僕は当時上司だったりしたから、その部下たちが褒め言葉も含めてね、お世辞も含めて、いやあのところとにかく井上さんこんなこと言ってくれたから助かったんですよみたいな話もしてくれて、でそんな中でいろんな人の話で僕の上司の話とかもいろいろこうやるんだけど、集めると結局は、いやー自分のやり方で自由にやれたよねっていう言葉に落ち着きそうなぐらいにその雰囲気だったわけ、で僕はこの、ね、組織マネジメントの世界に、ああいう音楽業界から転身して入るときにも、やっぱあの時のエネルギーをベースに考えてたのよね。組織のエネルギーって、まあ、今回の質問の通りで、組織のエネルギーが高まるって、やっぱあそこにヒントがあるはずだ、僕に伝えられるものがあるはずだと思って始めたから
言葉では伝えきれないほどの恐ろしい熱量の職場だったんでしょうね。
そう、それを感じたの
そうなんでしょうね。
で本当に逸話だらけなんだよね、失敗談とか。
ああ、
そんなことやっちゃってたんだみたいな
やばい
ですね。もちろん、道徳的にでも倫理的にアウトのことはしてないよ、
はいはい、
なんだけど、やっぱりそれぞれが自分のやり方を貫けていたんだな。でその集合体がエネルギーが高まることによって、なんか集合としてのエネルギーが高まったんだな、でということで、やっぱりこうやらねばならないもある、もちろんあるんだけど、やりたいとやらねばでこうね比較されることがあるんだけど、まあ、どっちかというと、まあ、やりたいに近いんだろうが、
はいはい、
なんか、やるならこうやるよっていうふうに自己決定できる感じとか、自分の考えで物事を進めるとかっていうのが、すっごく大事な、ポイントなんじゃないかなって改めて思った。で、あの時代の人だったからそうなのか、今の時代はそうじゃないのかっていう議論になると、もうちょっと深いところが、の議論が必要だと思うんですが、ただやっぱり今でもいろんな会社さん行っていて、この会社若い人元気だなと思っていると、やっぱりこう、上司とか会社という組織からのプレッシャーの度合いっていうのはあんまり強くないのよね。
その言ってるプレッシャーっていうのは強制力って意味ってことですか。
そうとか型ね。
ああ型ね、
この形でやりなさいみたいなこととかがやっぱ強くない。もうはい、この会社この、部屋に入ったらこういうやり方をして、この仕事はこういうやり方をしてみたいなのが強いと、すごく仕事ができる可能性のある人もなんかね、小さくまとまり始めた。
話ちょっとずれたらあれなんですけど、知ってます、この間僕衝撃受けたんですけど、小学校かな、小学校に筆箱とノートとか 置く場所がもうなんか線ついてて、なんかそこに置くらしいですね、今も。全部が全部か知らないですけど、ある公立の小学校が、机がもうここにこれ置きなさいってなってるらしくて、そんなことあるみたいな。
まあ、あれ、工場なんかで言うと 5S の世界に近い。
あ、そうそうだ。それがさ、学校の、小学校の教育まで降りてきてるんですよ。
うん。だから、いや、それはね、その安全性だとか、効率性とか、っていうことを担保するためにはとても大事なんだけど、やっぱり若干個性っていう世界からは外れる可能性あるんだよね。
鉛筆ぐらいどこに置くか自己決定させてくれよって。
うん。ね。そういうような、決まり事を守るっていうことは、統一感とかのためにはとても大事なんだけど、ここの、今回質問者の方が言ってらっしゃるエネルギーっていう側面で言うと、そこに行くとエネルギーは低くなる方向に行きやすいんじゃないかなって。
そうですね、今回のテーマからするとっていうことですよね、う
ん。でまあ、非常に抽象度が高くて、じゃあ具体的にどうしたらいいんですかっていうのは、やっぱりまずはこの組織がどこに向かうのかをちゃんとみんなで共通認識を持てるようにしましょうっていうことから、やっぱり全て始まるんですけれども、
そこがまず一個大事な核となる共通ですよね、
うん、なんだけど、じゃあ進むぞって言った時に、進まないやつはダメだけど、進もうとする人のエネルギーを高めるためには、やっぱこう自分としてやることを自分で決めて、なんかこう前に進むっていうようなことで、手応えをそれぞれの人たちに持たせてあげないと、
うん、
で自分のやってることのここはいけてるみたいなものを持たせないと高まんないんね。
あ、うん、それがやってると結果的な言葉として、この勝手に楽しんでる感とか、こう自分のやりたい方に自由にやってるみたいなやり方でか、うんうん、なってるってことですね。キーワードはいっぱい重要なの出てましたよね。自己決定だったり、自分らしさが生かされてるとかね。
そう、まあ、だからね、自分らしさって何かっていうと、前回につながっちゃうんだけど、
それはフォースタンス理論の方に
自分って何かなっていうのは、でやっぱこうある意味こう、なんていうのかな、組織マネジメントをする側としてはね、ある程度の自由度をどこまで作ってあげられるか、うん、個人裁量の領域をどれだけ作ってあげるかっていうのは大きなポイントになるような気がしますね。
まあでも確かに、この勝手に楽しんでいたっていう、この楽しむ力っていうのはもう抑えきれないですもんね、
うん、
楽しんだもんっていう
そうだから、もう本当にこうね、喧嘩もするしね。
うん、遊びとね、喧嘩はつきものですからね、セットみたいなもんですよね。本気で遊んでたら本気で喧嘩しますもんね。
うん。まあだからね、喧嘩できる組織はいい組織だっていうね、学説的な話ももちろんあるぐらいなんで、やっぱりそこのあたりはね、そこはなんで喧嘩するかっていうと、いわゆる自己主張のぶつかり合いじゃない。ってこと、自分はどうしたいかっていうことがあるからぶつかるわけで、
うん、
だからそれは作ってあげないといけないよなと思いますね。で、まあ、ちょっとね、追加で言っちゃうと、とはいえ今の若い人たちと向き合ってる現場のマネジメントの方たちが何考えてるかよく分かんないんですよねっていう言葉も多いので、どうしたいのとかって引き出すのも非常に難しいとは今言われてるんですけどね。でもなんかこう、自分らしさの解放みたいなことは、やっぱりどっかでどうしていいかは、まあ、また時間があるときにゆっくりね、話もしたいですけども、
うんうん。具体論というね、まず今日は大きな抽象論として、回答をいただき、
はい、
じゃあどうするんだという話はね、はい、また別の機会に。
はい。
まあなんか、あんまりテクニックだけで済ませられる話じゃないですからね。
そう。
これ導入したらとかね、この生徒入れたとか、そういう話じゃないんでね。
だから、まあ、上司の立場にいる方にが聞いていたら、その方たちに言いたいのは、あなた自身が楽しくやってますかっていうね、
うんうん、
そこがまずポイントでしょうね。
ということですね。
はい、
というわけで、今日のね、話聞いて、ちょっともうちょっと具体のこの辺を掘ってほしいなみたいな質問ありましたらね、はいはい、ぜひぜひお待ちしておりますので、
はい、
ということで、今日のところ終わりましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。